世界のビジネスシーンをリードするケイコ・アオキ、そして美容とファッションのエキスパートマサミ・リーバマンが送る新感覚トークプログラム Let's Talk。 2人だからこそ知る世界の今へようこそ。
まさみさんこんにちは。
はい、けいこさんお久しぶりです。
お久しぶりお久しぶりでって昔あの歌がありまし
たね。
ですね、
けいこさんなんかすごくあの、はい、あの今日は綺麗にメイクもされてて。
そうですか、
すごく素敵ですよね。
ありがとうございます。
なんか輝いてる感じがして。
そうですか、磨きをかけて
た。何をしてらっしゃるんですか、スキンケア。
あのね、特別はやってないんですけど、特別さんはやってないんですよ。
でもなんか頭皮のマッサージに行かれてるっていう話をこの間
され
て。
あのね、顔の方は触らないんですけど、あんまり、あの頭皮のマッサージを最近行くようになって、ここ何ヶ月かの感じなんですけど、頭皮のマッサージっていうと、あのこう頭のね、このコリ、を取るっていうのは、頭って結構凝ってるんですよ。
そうですね。あの頭脳労働者の頭は凝ってる。
いや、頭って凝ってるんですよ。で、みんな、それで頭ってこう、石頭ってよくじゃないですか。硬くなるの良くないみたいですよ。あんまり。頭がこう触った時に、そうなると毛も抜けて、あの、こう。
あ、血行が悪くなる感じ。
血行が悪から、そうそう。だからやっぱり頭はマッサージする。そうすると、その、で、毛がありますでしょ？
はい。
で、あの、髪の毛って大体どのくらいあるかご存知ですか？
何本とかですか？いや、何本かは知らないですけど、でも個人差あると思いますよ。
大体なんか10万本とか。
ああ、そんなにあるんです。
なんかたくさんあるみたいですから、ちょっとぐらい抜けても大丈夫かもしれないですけど。で、ところでですね、その、頭マッサージするじゃないですか。
はい。
で、それと同時に、その、毛穴の中にある、こう、汚れをこう取るっていうことによって、ね、あの、それがポイントなんです。
なるほどね。
そうすると、こちら、こう、つながってるわけですよ。
お顔とね。お肌ですから。まあ、全身つながってますよね。
つながってますよね。だから、この頭のところは、やっぱり、基本的にあんまりよく洗えてないみたいなんですね。まあ、シャンプーでこう、洗っても、本当にその毛穴の中まで綺麗に洗えない。だから、こう、スチームをかけながら、こう、
毛穴を開けながら。
まあ、だから、そうすると、こう、顔の方も、あの、良くなるっていう、そういう原理なんですけどね。あの、ちょっと聞いてるんでしょうか。
聞いてるんじゃないですか。
ありがとうござい
ます。ヘッドスパって日本ですごく流行ってまして、
はい、
やっぱりそういうことなんですよね。結局、あの、顔がつながってるんで、あの、頭の汚れを取り除いて、血行を良くすることによって、お顔もリフトアップするみたいな。
そう、それと、あの、一つ気がついたのは、髪の毛も艶やかになりますよね。
そうですね。
だから、男の方でも、ちょっと頭の毛が薄くなって、ちょっと気にしてる人が、もしいたら、あの、このヘッドスパいいと思いますけど。
たくさんいると思います。
もうやりますか？
そうですね。
あの、大繁盛したり。
そうですね。あと、恵子さんちのその近くの5番街の、あの、サクスフィフスの中に、フェイスジムっていう場所があるんですよ。で、私、友達がこの間の、そこでトライをして、一緒についてったんですけど、
あの50丁目の5番街ですよね。もうサクスフィフスアベニューって言うと、
その中で、もともとなんかイギリスから来たらしいんですけど、で、考え方としては、あの、体のジムと同じで、お顔にも筋肉があるので、お顔の筋肉を鍛えることによって、その自然なリフトアップですか。だから、あの、ができるっていうことだったんですよ。で、動画を見たら、すごいなんか叩いてる感じがして、これはなんか肌がゴワゴワになるんじゃないかと思って。
っていうのは何？自分でエクササイズするんじゃない？
いや、じゃあ、技術者の人が。フェイシャルなんですよ、だからいわゆる。フェイシャルなんですけど、もう叩いてる感じがして、あ、なんか怖いな、こんなにたくさんお顔の上でやられたら、お顔ボロボロになるんじゃないかなって思ったんですよ。で、まあ友達がやるっていうんで、まあ試して、ついてって、びっくりしたのは、その、使用前使用後で見ると、もともと目の大きな子だったんですけど、目が 50% くらい大きくなってるんですよ。使用後に。で、あの、動画で見るほど痛くないんですって。なんか手が早く回ってるから、筋肉は刺激はされてるんだけど、別に擦られてるわけでもないし、で、そしたらその、むくみがだから取れるんですね、きっと。老廃物。
老廃物がね。
で、
顔もすっきりしますよね。
すごく綺麗になって、本当にびっくりしたんですけど。
まあ、男性もね、なんか最近こう美容に、 すごく興味がある人がいるみたいなんですよね。でその男性、日本は男性が化粧品買うのがすごく伸びてるんですって、ご存知？
まあそれはその前には、あの装飾系じゃないですけど、やっぱりこう女性を意識するというよりはこうナルシストじゃないですけど、自分をこう意識するようにいってるんじゃないですかね。
だけど男性もだからそういうマッサージとか多分そういうお店も増えてくるんじゃないんですかね。
そうか、
でもそこは、あのとりあえず顔をこう1時間ぐらいやるんですか？
あのトレーニングだけじゃなくて、そこのもう一つの目玉はなんかスキンアイビーって言いまして、あのいろんなこう、まあ、栄養素の入った
パック、
いやいや、なんかスプレーみたいにかけるんですよ、うん、噴射するんですよ、だから刺激した後に、でそれがだからあの点滴打つじゃないですか、体に、
はい、
あんな感じでその点滴みたいな袋に入ってるものを顔にスプレーでかけるんですけれども、だいたい1時間ぐらいですね。
で1時間でトリートメントでだいたいおいくらぐらいなんですか？
あのいろんなコースがあるんですけど、まあ、120ドルぐらいからあります。で、まあ、通ってて、あのボトックスをずっとやってた人がやらなくなったりとか、やらなくても自分で自分の筋肉が
ちゃんと動いて
張りを持つというか、そういう風になってるらしいですよ。
なんかね、いろいろ美容の方ももうどんどんどんどん進んでいって、
そうですね、
なんか進んでもらいたいですね。
そうですね。
でそういうことによってなんか
やっぱり YouTube とかでみんな一番最初はそのメイクアップの仕方をみんな習ったんですね、 YouTube で。
はい。
で昔はアメリカ人ってファンデーションとか塗ってなかったんですよ、ほとんどの人が。だけど日本人の日本に行くとなんかみんなこう綺麗にファンデーションとかを塗ってて、アメリカに来るとみんな素肌だったんですごい違和感あったんですけど、あの YouTube が発達するようになってみんななんか本当にしっかりメイクをするようになって、アメリカ人も、
フランス人はねまだそれでもしてないですよね。
今もそうですか？
うん、やっぱり一般的にはあまりそんな
してないですね。アメリカ人はもうすっごいするようになりましたね。で次に来たのがそのだからスキンケアの考え方が YouTube とかそういういろんなソーシャルネットワークとかで広まって、でスキンテレクチャルっていう今言葉があるんですけど、スキンとインタレクチャル、だから肌のスキンケアの知識層みたいな、でそういう人たちがいるんですよ、アメリカ。
まあ、あのやっぱり素肌が綺麗だっていいですよね。
ええ、だからそういう、だからスキンケアに関するいろんなコスメだとかトリートメントとかそういうものをすごくこう調べてて、でそういう知識がある人たちのことをスキンテレクチャルって言うんですよね。
まあ、ですから、はい、美容に関してはこれからはもう女性だけじゃないですよね。
そうですね、
はい、男性なんで割と男性の方たちの方が結構お金を使ったりする。
まあ、あの新しいですからね。
そう、
あの新しい分野ですからね。やっぱりあの好奇心もきっと湧くと思いますし、
もうこれからはやはりね、こうアピアランスも非常に大切な時代に入ってくるので、
はい、
ね、ファッションにしても、
はい、
まああのね、いつもあの女性を中心になさられて、
そうですね、今のところ、
ね、インタビューやってらっしゃったりしてらっしゃいますけど、
はい、
これからはまさみさん男性もいいかもしれないですね。
男性に行くんですか？私。
いや、男性に行かなくて両方。
そうですね。
で、やっぱり男性の方たちも、まあ、あの、大っぴらじゃないんですけど、だからそういう意味ではこっそりこう、いろんなこと調べて。
そうですね。
えー、
で、今やっぱり、いろんな情報がこう、すぐ、瞬時にわかるじゃないですか。男性でも女性でも。だからそれもあると思いますね。
うん、そうです
ね。昔はだってニキビとかできててもなんか、みんな人知れず悩んでたと思いますけど、今ほら、あのどこでどういうふうにしたら治るかみたいなことが男性でもすぐ分かる。
うん、やっぱり男性が一番 あの悩みの原因はやっぱりこのさっきの頭に戻りますけど、やっぱりこのハゲなんじゃないの？
ねえ、私
ハゲはやっぱりね、
ねえ、
ちょっと
で
も特に日本の人たちの頭って絶壁なんですよね、昔の人は。
ああ、 あ、そうかもしれないですね。いや、寝方が悪いのかもしれない。
だからドーナツ枕、ね、ちゃんと、なんかほら、こちらの人って子供の時からこう横に寝かせるじゃないですか。だけどあれ後ろに寝るので、やっぱりみんなこう、剥げると頭の格好が良くないので、で、すごく髪を異常に気にしてるんじゃないですか。こっちの人たちは結構なんか上の方。
逆に反ってるじゃないですか、こっちの人。なんかそういう、ブルース・ウィリスとかにしても。
そう。
そういう、こう、スタイルにしてますよね。
まあ、それはね、だからその辺のところは、アジアの男性は、やっぱり、頭、非常にヘアに関しては。
いりますね、髪の毛。
いりますね。
先週、先週ちょっと話をした会社があるんですけど、そこはその、増毛用の、レーザー光線ですか？なんか、レーザーを当てて、育毛をするみたいな、そういう機会があるんですよ。
でもね、それ言えると思いますよ。今ね、レーザーを当てて、皮膚の下のそのコラーゲンを増殖して、はいはい、でシワを昔みたいなピンとした肌になるっていうね、そういうレーザーが今すごく皆さん流行ってるみたいなんで、と、ね、いうことはやっぱりこの死んだ、その、この、
毛細胞ですね。
毛を。
毛母母細胞
ですね。そうですね。その血管っていうか、まあ、それがまた生き返るっていうのは、だって髪の毛っていつでも生えてきますもんね。基本的には。
そうです。普通にしてればですよね。
普通にしてれば。白髪になるかは別としても、
はい。はい。
ですから、絶対死ぬわけじゃないですよね。
そうですね。だからそれなんかこう、この間インターナショナルビューティーショーに私来たじゃないですか。3月ですか。その時も、その、スキンケアに関しては、その、ライトセラピー。その、今おっしゃってた、レーザーとか光を当てて、トリートメントをするっていう機会がもう主流になってました。一番人気が。
そうでしょう、ええ。で、それを扱うところは、機械すごい高いんですよね。だいたいなんか2000万とか2500万ぐらいして、すごく高いらしいんですよ、機械が。だから、それをこう消費するためには、もうたくさんやっぱりお客さんを取らないといけない。
今でも値段下がってきてますよ。
あ、そうですか。
さ、6000ドルぐらいからありますよ。
あ、そうですか。
5、6000ドルぐらいからあります。だから前は。効果のあるので。
前はね、このレーザーとかだったら、もう一回にもう何百ドルっていうので、なんか一回やってもらうのに何百ドルも払わなきゃいけないっていうので、だから今もう手軽にでき
るようになったんですか？今も、100ドルぐらいです。
あ、そうですか、
で、やっぱりこう、光の中で紫外線は確かに肌に悪いんですけど、紫外線以外は全部肌にいいんですよね、光って。
そうなんです。
自然な光も全部。
まあね、植木もね、光がないと。
まあ、植木は光合成してますから、
だから別の意味。植木と一緒じゃないですよ、私たちは。
ありますけどね。
じゃあ、やっぱり光は大切なんです
か？大切らしいです。
あ、それと、やっぱりほら、ビタミン D も、できますし、だから今ね、日本の女性とか、光に当たらないように、もう、ね、ハワイに行っても手袋し、ハワイに行ってもなんか
日傘に、
そう。
なんかタートルネックとかの人いますよね。
そう。で、ビタミン D ができないのは、やっぱり癌の原因になるっていうのも言われてるんですよ。
ああ、そうなんですか。
やっぱり太陽に当たるっていうのは、非常に体にやはりいいんですよ。
いい
かも。焼きすぎるとね、これもまたダメですけども。
そうですね。昔の人みたいに昔ほらセントラルパークでもみんな寝てたじゃないですか。ああいうのは良くないと思いますね。日焼けオイルを塗って、
あ、それはね。
ええ、
だから、セントラルパークの、ホームレスぐらいの光の当たり方だったら、ちょうどよかったのかもしれない。
そうかもしれないね。一日寝てるんじゃなくて、
ね。一日寝てるんじゃなくて。
キョコさんでも
結構、健康だったりして、
ホームレスの方。キョコさんでもハワイに行かれること焼けてらっしゃるんですよね。
もう、ハワイには仕事で行くので、ほとんど、海には行かないですね。
海行かないですか？
ハワイまで行かないです。
行かないです。もったいないですよね。
もう、ホテルと、仕事場の往復だけで。行かないです。だからあんまりハワイ行っても、ハワイ気分にはならないんですけど。
まあそうですね。
ちょっと残念ですが。まあですけど、これからね、夏に向かって、皆さん紫外線、やはりそのお肌の美容
を
ね、これから気をつけていただいて。
そうですね。ただ、光にはまあ基本当たった方がいいんですよ。だから紫外線のブロックだけを気にしながら、光に当たった方がいいっていうことを覚えてらっしゃるといいですね。
そうですね。
全部避けるのではなくて。
全部避けるのではなくて。はい。どうもいろんな貴重な話ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
はい。はい、
また来週。恵子さん、2月からレッツトークでやってきたじゃないですか、この番組。
はい。
でもなんか名前が変わるんですよね、次回から。
そうなんです。次回からはニューヨーク5番街トークに変わります。
そうですね、恵子さん5番街住んでらっしゃいますしね、
まあ、あのまあね、あのスタジオも5番街だし、
そうですね、
でまあ話題もこの
話題もやっぱこの辺りが中心ですもんね。
そうですね、はい、
じゃあまた今後ともよろしくお願いします。
はい。